花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えかっこ仮
1-2、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
いや、もう8月もなんだかんだで後半に差し掛かってきましたね。
そうですね、もう盆も終わって。
そうだよね。
なんかだけどもう、うん、雨ばっかで。
そう、なんかめちゃくちゃ雨降ってるよね。
めっちゃ降ってる。
あの、まあ、もちろんくそ暑すぎるのも困るんですけど、うん、なんか雨は雨でね、うんうん、もう梅雨終わったはずじゃんっていう。
そう、
なんでここでこんな降んのっていう。
どうしたっていう。
うん、やっぱあれかな、ワンオペの人が。
いや、もう
天気の係の人が。
そうね、なんかずっと雨になりっぱなしになっていうのも気づいてないんだろうね。
あ、多分ね。
うん、そうそうそう。
あの居酒屋の厨房でこうひたすらオーダーがずーっと入ってくるみたいなね。
そうそうそうそう。
これ何番目のホッケなんだろうみたいな。
うん。
大変ですよ。その
大変よ。
天気の係の人も。
もうちょっと増やしてもいいんじゃないのって思うんだけど。
まあ3人ぐらいでね。
うん、
回してほしいですね。
昔は式があったわけだから。
あ、そうか、4人いたのかな。
4人いたんだと思うんだけど、もう今むしろもう冬と夏しか残ってないんで、まあ、2人はいるのかな。
あ、
2人でまあ交代ずつ。
なるほどなるほど。
うん、
ちょっと後継者不足だよね多分ね。
そうよ。
うん、
うん、
若者が天気の係とか超脱世みたいな。
そう、
そんなん AI にやらせればいいじゃんみたいな。
うん、なんで未だに人の手でやってんすかみたいな、
うん
うん、
ありえなくないですかって、
うん、
ワンオペ事故りますよっていう。
そうそうそうそう、
まあ実際事故ってるしね。
事故ってるんですよ、
うん、
だからまあ AI、まあ、入れば、
うん、
よまた式が日本に戻ってくる可能性もありますけど、
うん、
まあ、まあこの過ごしやすい気温で統一するっていう話になっちゃうかもしれないけどね。
まあね、
うん、なんか20度ぐらいがよくねみたいな、
うんうんうんうん、ただ AI に任せると、
うん、
最悪のケースでは、
はいはい、
ターミネーターみたいに。
あ、そうだわ。
この地球の日本の美しい四季を守るには人間不要みたいな感じでこう、
そうそう
人間を滅ぼすようなあのなんかもう50度ぐらいのさ気温をこうあの1ヶ月続ければ人類は死滅する計算、うん、完了みたいになって。
そう、
うん、でその後ディストピアとしてもあの動物、虫と動物だけがこう平和に暮らす、
あ、
で四季が穏やかに流れていく日本になるかもしれないね。
そうね。
トゥルーエンド、トゥルーエンドです。
トゥルーエンドでこう未来とはと、
そう、ソメティが
こうね、こうそのあ、あと、
うん、たたずんでいるというね。
たたずんでて、まあいいね、
これが真のオリンピックだったんだね、うん、みたいな。
そう、
人間なんていらなかったんだよみたいな。
うん、
怖え
怖い
まあなんでちょっとひた、うん、まあしばらく人力で頑張っていただきたいところではありますが。
そうですね、はい、はい、
花井さんは最近はどうですか。
あ、そうなんです。実はですね、
うん、
スーパー野田ゲーパーティーが
はいはい、はい、
アップデートされたんです、
ね、あ、マジっすか。
そうです、木曜ですね、今週の木曜日にアップデートされまして、うん、19日かな、
はいはいはい、
はいはい、アップデートされまして、で、2つゲームが入ったんですね。
あ、追加されたんですね。
追加されたんです。本当はそれを追加した状態で出す予定だったんですけど、
はいはいはい、
はい、まあ、こういう形になってしまって、
うん、
でなんと、まあ、メガマウスの歌は本当はその、うん、アップデートされた時に入った2つのやつに入る予定だったんですよ。あ、
そうなんだ。
そうなんです。だけどなんか間に合わないってなって、
うん、
別のコレクションかなのところに入ると流れるっていうところに入れていただいてたんですけれども、
うん、
今回晴れてゲームになって。
なるほど。
で私のメガマウスの歌はですね2009年から歌い続けている、
うん、
漫才王っていうゲームのオープニングです。
ほうほう、ああオープニングなんだ。
オープニングだからすごいいいよ。いい、ね、漫才王に行ったら必ず私の曲が流れるんです。
おお、いいじゃないですか。
はで、漫才王ってどんなゲームかというと、
うん、
こう引っ張ってですね、
うん、
ピョンってやると、
うん、
まあ、こう人がね、人を飛ばすことができるんです。
うんうんうん、
パチンコみたいなやつでこう人を飛ばすと。
はいはいはい。
で、野田さんと主人公が、まあ、相方なんですよね。
うん、
私が野田さんの相方なんです。
はいはいはい。
で、その飛ばして、舞台上に持って行って、時間内に、うん。で、センターマイクのところにたどり着けたら、大爆笑を取れたとかになるんですよ。
ああ、なるほどね。
で、時間以内にたどり着けなかったら解散。ゲームオーバー。
あ、解散しちゃうの？
解散、ゲームオーバー。はいはいはいはい。で、センターマイクからちょっと離れても大丈夫なんですけど、まあ、離れていくと、
うん、
やや受けとかになるんです
よ。あー、なるほどね。
一応、クリアはできる。
うん、うん、うん。
で、これ、二人同時プレイができるので、
うん、
ぜひ、やっていただければと思います。
なるほど。
で、それが漫才王で、もう一つが人面にゃっていうゲームが入ったんですけど。
人面にゃ。
にゃ。にゃは猫なんですけど、はいはいはいはい、これがアドベンチャーゲームなんですよ。
ほうほうほう。
昔懐かしの。
うん。
結構ね、総当たりでね、いろんなとこ詳しく見ていかないといけない感じ。
あー、なるほど。
ポートピアの、
はいはい、
ユキコにあげた指輪ぐらい。
指輪みたいな。
うん。あれぐらい、こう。ちょっとずつちょっとずつ調べていかないと出てこなかったりするんだけど、
うんうん、なるほど。
で、人面にゃ、実家にね、女の子がこう帰ってきてるわけですよ、うんうん、夏休み、
うん、
で、じゃあ、帰るわって言って実家を出ようとすると、うん、実家にいる人面にゃがいて、
はいはいはい、
それ見つけちゃうと可愛くて帰れなくなっちゃうっていう、うん、あ、もう会社になんか行きたくないって言って家から出れなくなっちゃうっていう。
ああ、なるほどね。
そうなんです。だから、人面にゃを、に見つからないようにクローゼットとかの中に隠れて、人面にゃをやり過ごしつつ、うん、アイテムを集めて、
うん、
まあ、いろんなお使いを頼まれるの、電池がないとか。
ああ。
いろいろ言われる、携帯電話ないとか、
はいはいはい、
探してきてくれるとか。
うん、
いろいろ言われるんで、それをこうこなすっていうゲームなんですけど、
人面にゃにあったらもうゲーム
は、あ、人面にゃもうダメよ、もう可愛いから。
ああ、なるほどなるほど。
世界一平和なゲームオーバ
ーなるほど、
ね、かわいいかわいいって言って終わる。
ああ、
もう会社に行けないって言って
なるほどなるほど、
実家から出れないってなっちゃって、
うん、なるほどですね。
それが結構ちょっと昔ながらの感じで、で、それで私多分バッドエンド出したんですよ。
うん。
うん。あ、出れるやんって言って。
うん。
家出たらバッドエンドで、それが。まあ、バッドエンドじゃないんだけど、ジメニがすごい泣いてて、なんか寂しいって言って。
うんうんうん、
で、まあ一応私は無事に会社に通いましたみたいなので。そしたらいきなりこうエンディングが流れて、あ、これがエンディングかって、初めてエンディング見た。
あ、その、野田ゲーパーティーのね。
あ、そうそうそう、野田ゲーパー、うんうん、あ、そう、野田ゲーパーティーのエンディングを初めて見たの。
うん。
支援した人が2000人いるんだよね。
はいはいはいはい。
そう、クラウドファンディングでやったから。
うんうんうん、
そう、その2000人のがブワーって流れるんだけど、
うん。
それが流れた。
ああ、そう、俺、なんかね、なんかのタイミングで1回だけ見たんだよね、それ。
それ、すごいよね。
うん、どういう条件なのかわかんないけど。
だから私のも多分突然流れたのかもしれない。たまたま終わったタイミング。
たまたま、
そう。
なるほど、なるほど。
やっぱり、でも、いいものですね。
うん、
なんかこう。
で、自分の名前が。
乗るのはいいですね。あとね、なんか、名前を呼んでもらえる券があって、エンドロールで。
はいはいはい、は
い。3回呼んでくれるんですよ。めっちゃでっかい。バーンって、バグって鼻にドーンって出て、バグって鼻に、バグって鼻に、バグって鼻に、こう3回ね、まあ、うん、例えば私の名前にしたけど、うんうんうん、それいいなって思ったね。
ああ。
どういう条件でエンディングが出るのかわかんないけど。
まあそうだね。
そう、
うん。
あとめちゃくちゃ長い名前つけて送ってる人がいて、だから一発でわかる。すごい、ちっちゃい文字で書かれてるけど、すっごい長い、ジュゲムジュゲム
みたいなやつ。
をつけてる人がいて、あ、なんか頭いいなと思って。
うん、
で、なんと、野田ゲーパーティーがね、次、ワールドとなって、
うん、
来年出すんですよ。
おー、新作が出ると。
そう、そう、2ではなくワールドになって、これ何が変わったかっていうと、オンラインができる
ようになる。あ、でき
るんだ。そう、だからオンライン、あの、釣り革ができるんだって。
すごいね。
世界で釣り革ができるんだけど、ま
あ、あれクソむずいからな、あのゲーム。
むずい。そう。で、それがね、それも、いつだ、あ、水曜かな、木曜か、
うん、
そう、同じ日かに発表があって、重大発表しますって言って、クラウドファンディングやりますって言って、目標金額が1300万だったと思うんだけど、
うん、
今回は。前は400万だったんだけど、うん、2000万集まったのね、
うん。
そう。で、今回は1300万です。オンラインになるんでっていうので、はいはいはいはい、なったら、2日経たないうちにもう目標金額を上回って。
ああ、そりゃ行くでしょう、野田
君。そう、行く。
あれだったら。
そう。で、あれと思って、私も何か参加したいと思ったけども、とにかく人数が増えすぎてて、もう、うんうん、全部ほとんど完売というかさ。
ああ。
てか多分まあ前みたいに追加があると思うんだけど、うんうん、そうなんだからやっぱり、ね、だから500万で、
うん、
100万でゲーム野田さんと一緒に続くれるんだけど好きなゲームがね、
うんうん、
でも500万出したら、うん、オンラインで野田さんとその好きなゲームが作れるっていう、
ほうほうほうほう、
オンライン対応のゲームが作れるっていう、
あ、なるほど、
これはでもゲーム実況者ですごい稼いでる人とかやりそうと思って、
うん、そうだね、確かにね、うん、まあお得っていうかね、
お得だよ、お得、うん、お得、
500万ってだってゲーム作れないからね、なかなかそんな安い金額で、
で、あれ任天堂スイッチで出るわけじゃん、
うん、うんうんうん、
でオンラインで遊べる、
うん、
だからなんかそのアイデアマンで将棋2みたいなさ、
うんうんうん、
そういうアイデア持っている人がいたら、
うん、
ぜひこれちょっとなんかやってほしいんだけどなーって言って、面白いアイデア持ってる人いないのかなーって言って、
まあそうだね、
うん、
う
ん、
なるほど、
そうだから絶対ゲーム実況者とかをやったらいいと思うけどなーって思って、
そうだね、だって野田ゲパーティーもさ、うん、あの、うん、末広がりずのさ、
そうそうそうそう、
ゲームとかってあの企画段階からね、うん、その YouTube で動画をね公開したりしてたもんね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
で発売された後も実際にプレイするやつもすごい面白かったし、
面白かった、
うん、
あと野田ゲーパーティーはあの実況全然 OK なんですよ、
うんうんうん、
実況してくださいって言ってるので、
うんうんうんうん、
たくさんの方にもね遊んで実況してもらえるし、
うん、
超なんかで野田さんが今一個考えているのが、
うん、
なんか回線の速度によって戦う、うんゲームとかどうかなって
どういうこと
光とか、
ああそのなるほど、
ネット回線によって、
うん、
あの戦うゲームとかさって言ってオンラインだからって言って、
あ
とかなんかモンスターファームみたいなんとか、なんかコードバトラーとか、
うんうんうん、
なんかそういう感じのとか作りたいんだよねって、うん、どんなのが出るかわからないみたいなさみたいな、
はいはいはい、
そういうのとかちょっと作りたいなとは思っていますとは言ってたんですけど、
なるほど、
楽しみだと、もうね出るのが来年のゴールデンウィークぐらいに出したいって言ってたんで、うん、
早いね、
もうね始まってるんだってそのゲームは、
ああ制作自体は、来るのは、
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、
もう会議は始まってて、
うんうんうん、
うん、
なるほど、
そうそうそう、
これ楽しみですね、
うん、だ今回いろんなねあのクラファンが増えて、
うん、
あの自慢の料理の写真とか募集してました、
ね、ああそのいろんなところで出てくるやつ、
いろんなところに多分何か料理のゲームが出るのかわかんないんだけど料理募集してたよ、
うん、
オムライスの写真とか写真しか出ない、
ああ、うん、そっか、じゃあ俺もあれだな、マグロの漬け揚げを応募しようかな、
そうそうそう、応募しようよ多分それね1000円とかだったと思うんですよどっかに出るっていう、
なるほどなるほど
そうい
いね、
結構ねなんか楽しいな、あと体に自信がある人はマッチョ、
ほうほうほう、
マッチョ募集って言って顔は映らなくて体だけ、
あ体だけ、
そうそう、あとあの顔のアバター募集っていうので、
うん、
こう目鼻口、うん、だけの写真をください、目だけ1000円、鼻だけ1000円、口だけ1000円、
パーツだけ、
あそうそうそう
ははは
そう、パーツだけで、それでオリジナルの顔を作れるっていうふうにするみたいその モンタージュみたい
な。ああ、なるほどね。
そう。だから3つ買ったら自分でプレイができると。
ああ、はい、はいはいはい。
そうそう。3つクラファンしたら。
なるほど。
そう。漏れなく自分の顔でできるけど、って言って。
うんうんうんうん、
そう。
へえ。
それもなんかやってたんで。まあなんか覗くだけでももう結構ね、なくなってきてるんですけど。
うんうんうんうん、
覗くだけでも面白いですよ。
なるほど、
うん。
ちょっと要チェックですね、これはね。
そうです、そうです。それでぜひ、あの、漫才王と地面にはやってみてください。ね、うん、
バージョンアップしてやってみたいと思います。
はい。
はい、じゃあメッセージいってみましょう。
はい。
まずは、ゆるふわいがぐり頭さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと前にあのコレクターの話をしたんですけども、
うんうん、
近年のゲームを集めているコレクターさんもいらっしゃると思いますが、
うんうん、
店舗別など様々な特典も収集要素の一つなのか気になりますと。ああ、確かに今あの Amazon で買うとこれがついてきて、うん、楽天で買うとこれがついてきてみたいな、ね、グッズが初回特典グッズが異なるみたいな、
うんうんうん、
ありますよね。
まあ、あれね、
あれも含むのかっていう、
うん、
なかなか難しい。そうすると同じゲーム何個も買わなきゃいけないっていう。
そうだよね。でもやっぱアイドルとかでそれされたらさ、
うん、
みんな買っちゃうかもね。
あー、なるほどね。
買って売るみたいな
その CD 大量に買って握手券だけやるみたいな、あの、
そうそうそう、
例のあの感じに、
あの感じになっちゃう。
なるほど。うん、確かにそうだな。どうなんすかね。まあ、前回も、前回というかその時も言った通り、私はあの、もう、知識のコレクターなので、
うんうん、
なので、野沢プログラマー曰く知識のコレクターだろうって言われて、
うんうん、
だからあんま物のコレクターの気持ちがわからないので、どうなんすかね、この、店舗別の。私はあの、新女神転生3の、
はいはい、
あのスイッチ版の時にやっぱり初回特典がいろいろ違ってたんですけど、
うん、
あのジャック・フロストっていう、はいはい、雪だるまみたいなやつの、
うん、
名刺入れがついてくるやつを買いましたね。
うーん、
まあ、やっぱ一番こう使えそうな感じのもの、
まあ、選ぶとなるとやっぱり本当に悩む、
うん、まあ難しいよね。
うん、難しい。
うん、どうなんですかね、コレクター気質の方もしお聞きでしたら、うん、この店舗別の特典っていうのも要素になるのか。
いやー、まあ、気になるよ。なんかたまたまそのなんか電車に乗った時に、
うん、
その電車が終電だったらしく、
ほうほう、
乗った人全員なんかこの中から選べますみたいな、
うん、
プレゼント、
うん、
だからそう別に思ってないけどくれるってなった時に、
うんうんうん、
うわ、なんかこれも欲しいかもみたいになっちゃう。なんかやっぱりなんか思ってもなかったんだけど、なんかペンギンの、
うん、
水族館のペンギンのさ、なんかハンカチとか、
はいはいはい、
消しゴムとかだったんだけど、なんか一応欲しいかもみたいな、うん、なんか結構あ、うっかり買っちゃうタイプかもしれないな、じゃあ私
なるほど、
ね、でよくよく考えたらこれいらないじゃないの
まあまあその
そうそう、
その時のあの状況込みだよね。
テンション上がっちゃうんだよね。そうそうそう、うんうんうん、そう上がっちゃうんだよ、テンション。
わかります。
うん、
ということでぜひコレクターの方のご意見お待ちしております。
はい、
続きまして、排水の陣さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
悪魔城ドラキュラ全クリアしました。 おめでとうございます。
すごい、 すごい。
カリオストロの城の楽しい時計台のシーンと違い、うん、ドラキュラの時計台は難しくて辛かったです。うん、そうなんだよね、うん、この前も言いましたけど一番難しいとこなんで、このゲームで、
うんうん、
時計台のところは。でラスボスもキッドさんの言う通り聖水が有効でした。ああ、よかったです、情報がね役立ってね、うん。次はアイスクライマーに挑戦しようと思いますが、その前にルパン三世パート2を全話見るつもりです。おお、ルパンも結構あるんじゃないですかね、これ
ね。あるけど、
うん、まあアイスクライマーは割と気軽に
うん、
面セレクトして遊べますからね。
いや、でもよかった、クリアしたんだね。
いや、おめでとうございます。
お、
悪魔城ドラキュラ最初のディスクシステム版をクリアできる人は、
うんうん、
アクションゲーム得意だって言っていいと思いますよ。
あ、 そうか、うん、じゃあもう履歴書に書いてもいい。
あ、そうそう、悪魔城ドラキュラ、うん、ファミコンディスクシステム版クリアって。
あ、で君クリアできるのかい、うん、ってこう、
はい、やるやんって言われる。
やるやん採用って。それはね、だってこうどっちも同じ能力の人が来てさ、うん、最後に一つそれ書かれてたらさ、うん、君でってなるよね。
うん。
うん、
で決め手は何でしたかって言ったら、やっぱドラキュラだねっていう、
うん。そうそう。
時計台のとこクリアしたんでしょ。うん、いやそれはちょっと根性あるでしょやっぱみたいな。
うん、なかなか、うん、そういう根性はあるよね、
うん。だからそういう仕事を任せられると思ってさみたいな。
うん、
ドラキュラ採用まさかの。
そうそうそう。
うん、
あと一押しの時に聞くから、うん、やっぱ書いといた方がいいかもね。
そうだね、
うん、
で多分休日出勤とかした時に、
うん、
ちょっと休憩しようってその上司が言ってきて採用した時の、
うんうんうん、
あのさ死神倒せないんだけどさちょっと倒してもらっていいみたいなクリアしたんだよねみたいな履歴書に書いてあったけどって。
はい。
あ、聖水で行くのかみたいな。俺ずっとクロス3連射、あのファミマガに書いてあったじゃんみたいな。ずっとクロス3連射でやってたけど、あ、そっか聖水かみたいな。
あ、でそれは誰から聞いたのかって言ったら、やっぱこのちょっとラジオを紹介していただければ
そうだね、あのファミコン名人の教えで、う
ん、知らなかったんですけど、
そのラジオで教えてもらって、うん、え、そんなご機嫌な番組があるのかいって
聞くよって、
うん、ぜひ俺に教えてくれよっていう。
そう、さあリスナーさん
一人一人増えるからね。
一人増えるから
地道な、
うん、いいですね。
いいね、口コミね、
うん、そうそうそう。
じゃあその人もメッセージくれて、
う
ん
う
ん、
そうくれて、
うん、いや、あの部下に聞いて、
うん、
ドラキュラクリアできましたっていう
清水だったんですね、うん、
いやクロス3連射でずっとやってましたみたいな。
あの時間返してほしいと思いました、
うん、いやね、ファミマが罪深いよ、はい、あれはマジで、
うん、そりゃ罪深いよね。
だってさ書いてあんだから、うん、クロス3連射がいいぞって。いやそれいけんのかもしれないけど、
うん、
どう考えても聖水の方が動き止められるし有利なんですよ。
いや俺はクロス派だぜっていう人がいたらぜひ、
もしね
ちょっと、うん
うん、おいおい何を言ってるんだと、
うん、
クロス3連射だろうみたいな人がいたら、
うん、そう、
うん、ぜひメッセージをお待ちしております。
はい。
そして、有馬高臣さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近急に思い立ち源平東馬伝をやっていました、うん、ほうほうほう、お盆だったからでしょうか、亡くなったおじがよく連れて行ってくれた公園がどこだったか調べてみたら、
うん、
平の過激用にゆかりのある場所でびっくりしましたと。
おお、
移動が自由になったらお墓参りしてまた訪ねてみたいですね、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
源平とはこれ何版ですか ね、ファミコン版なの か、ね、PC エンジン版か、うん、もしくは、まあ、アーケード版か、
うんうん、
まあ、PC エンジンとアーケード、まあ、大体一緒ですけど、
うん、
ファミコン版は結構
ファミコン の、 あのボードゲームでやってたんだったらもうすごいですね、
うん、そうだね、
うん、
あれはなかなか、
うん、あれを盆に集まって親戚でやってたんですけどって、
ね、3人しかいないのに4人目を動かすやつがいるみたいなさ。
そう、
あ、誰か帰ってきておじいちゃん帰ってきたんじゃない好きだったもんねファミコンの憲兵とまで
そうね、三種の神器の駒がないぞみたいなのみんなで探してい
やー、そうですか。まあまあ、あの、うん、源平東馬伝はね、あのよくできたゲームですし、
うんうんうん、
で意外にその武者とか武将のゆかりの地っていうのは、うん、割と探してみるといろんなとこにあって、
うん、
うちの実家のそばには
ほいほい、
ですね、畠山重忠っていう人の、最後敗れた地の遺跡みたいのがあるんですけど、
へ
え、源平合戦の時に、
うん、
源氏最強の武将って言われた人で、
へえ、
あの義経と一緒に、
うん、
あの壇ノ浦まで行って、
うん、
であれはどこだ、一ノ谷かな、あの鹿がさこう崖を降りていくのを見て、
あ、見て、
で義経が鹿行けんなら馬も行けんだろみたいな感じで降りていって、いやあれは実際見たけど無理だろうと思うんだけど、
無理だよね
でその時に、
う
畠山重忠は、
うん
うん、馬は大切な、その要は降りた後に乗って戦うから大切だからっつって、
うんうん、
馬を担いで、で滑り降りたっていう伝説を持つえそんななんか男塾みたいな感じのやついんのっていう、
むっちゃ強いじゃんそいつ
だから現地最強の武将だよ畠山重忠って、ね、
そうか
馬は後で乗るから、うん、あの、怪我させないように、拙者が背負っていくでござるっていう感じの。
こいつはすぐに足が折れるから、馬も拙者が、
うん。危ない危ない。馬後で使うし、みたいな。
馬すげえ大事だから。
うん。だから、ね、多分ね、その、馬、鹿が行けるから行けんだろうって言った義経と、
うん。
いや馬は後で使うから背負っていくっていうその二人は多分誰も止められなかったと思うんだよね。
そうだよね。
え、どうするみたいな、あの二人にはちょっと合わせられないよねっていう。
ついてって大丈夫か。
いやーどっちもやべえなっていう。っていう武将がいて、
はあは
あ、それがあの実家のそばにあるんですよ。その最後の破れた血の、その。火みたいなやつが、
はいはいはい、
うん、畠山重忠最後の終焉の地が、
へ
え、結構いろいろあります。でうちの父と母が、
うんうんうん、
まあ、父が歴史好きなので、
はいはい、
その畠山重忠公の墓を見に行ったんだって、
うん、
でそしたらそのなんかやっぱ年配の人に話しかけられて、
はいはいはいはい、
あのもしかしてご一族の方ですかって言われてはって言って、なんかいやなんか単に歴史好きなんで来ただけでって言ったら、あそうでしたか失礼しましたって、その人も畠山家の末裔だったらしくて、そうだからあの畠山重忠公をそのなんていうのこう忍んでくるのはほぼ一族の人しかいないので、
あ
なかなか通ですねみたいな感じで言われたって言って
なかなかつもしかして
ご一族の方でしょうか、
方ですか、違います、
はあっていういやだから畠山重忠ってその要は源平合戦では結構有名なやつなんだけど、
うんうん、
あんま知らないんだねみんな、
うんうん、
それこそ何あの義経とかさ、
うんうん、
あの清盛とかそれこそ平の過激よとかよりもさらに知名度が低いので、
うんうんうん、
やっぱ戦国武将ほどその源平合戦の武将ってあんまり知られてないね、うん、名前を、
あ
メジャーなやつしか、
そうね、
うん、そもそも弁慶なんていたかどうかも分かんないし、
うん、分かんない、
有名だけどさ、
うん、
でもまあ義経頼朝清盛と、うん、あと、まあ、過激よ、まあ、過激よはね、うん、あの出世過激よっていう歌舞伎とかあの、
うん、
もしくは講談とかでも出てくるから知られてるけど、
うんうん、
畠山重忠はねやっぱ通みたいですよ、
あのそうねちょっと通好みだね、
うん、源氏最強の武将なんだけどさ、
うん、
多分武力255ぐらいあるやつだから、
そうね馬担ぐんだから、
そうね後で使うから担いで行くでござるっていうね。ほら、みんなも担げよ、みたいな。いや、無理っす、みたいな。
無理無理。
みんな無理っす、みたいな。
どんな馬力だよ。
てか、馬いるっていう。
そう。
むしろ。お前だけで買ってるだろっていう。
馬足でまといじゃん。
うん。てかもう、だって1馬力超えてるよね、簡単に。
そう、1馬力超えてるよね。馬担げんだから。
っていうね、うん、伝説が。だから、あの、畠山重忠公の、
うん、
あのブロンズ像みたいなやつ見ると、
はいはい、
だいたい馬担いでるからね、
うわすごいじゃん、
やっぱその伝説がちょっとあまりにも有名すぎて
お
馬を担いで崖を滑り降りるっていう、どういうことっていう、
馬担いでるやつ見たことないからな、
うん、
お
多分空前絶後だと思うんだよね、
うん、
えっていう、いや確かに大事だけどみたいなな
んでって
ついでいくのみたいな、
他の方法ない
いやーっていうね、うん、あのいろいろそういうご当地の、
うん、
あの武将とか調べてみると面白いですから、
本当だ、皆さんもなんかご当地の
そうそうこういうやついるよっていう、
やべえ
武将畠山重忠級の
いいじゃん。
とんでもエピソードがあるやつ。
そういうゲームいいんじゃないの。
ああ、まあね。
うん、
多分そういうエピソードがね、いろいろ詰まったやつ。
そう、詰まったやつが集まるゲーム。
いや、畠山茂って格闘かな。まあ格闘ゲームいいよね。
格闘になるよね。うん、馬担ぐ。
超必殺技、馬担ぎ。
担ぎ
投げみたいな、よくわからない。いや、馬必要ねえだろ。
馬必要なのに。
うん、はい、というところでいいお時間になりましたので、
はい、
はい、このあたりで締めたいと思います。
はい、
じゃあいつものご挨拶お願いします。
はい、というわけで、
ありが
太陽ホエールズ